に興味がない。
友人に万端の魅力をさまざまな角度から全力で伝える
全力 BTS チャンネル始まりました。はい、今日は、
はい、
こんにちは、はい、ごめんなさい、ちょっとかぶっちゃいましたね。
はい、万端初心者のツッキーです。
はい、バンタンには特に興味がないんですけれども、徐々に興味がありつつあるハッシーでございます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
なんと今日は毎回言ってますけど、なんとってね11回目の収録になります。
すごいですね。
すごいですね。もう
で毎回言ってます。
毎回すごいですねって言ってますね
言ってます、
はい、いや本当にすごいことで、ありがたいことですね。
ありがたい、
これだけこう続けられてるっていうことが
ですね。本当だよね。
本当にありがたいですね。しかもなんと、あ、今回ちょっとそうですね、今回まあ電話を介してですね、の収録になってますので、
はい、
ちょっとね、月の声が若干割れた感じに聞こえるかもしれないんですけども、まあ、未だにですね、未だに iPhone の、ボイスメモで録音してでちょっとだけ編集ほんの気持ちしてるっていうですね状況でお届けしております。
すみませんが、お付き合いください。
お付き合いいただけるとありがたいです。
お願いします。
はい、お願いします。今日はですね、まず最初に月から何がありますか。
はい、ですね、はい、まあ、今からで本当に申し訳ないと思うんですが、
はいはい、
なんか私まあ、ハッシーもですけど、結構、うん、第1回目からもう何回も聞いてるんですよ、ポッドキャストで。自分たち。
あ、自分たちでね。そうそう。めっちゃ聞いてますね、自分たちで。
そうなんですよ。それで、うん、私も、これをやらせていただいてるおかげで、うん、BTS に、まあ、結構詳しくなってきたんですよね。
あね。チッキーさん、めっちゃさ、昔から何でも知ってるみたいな喋り方してるけど、実は、あれだよね。
1年ぐらい。
1年ぐらいみたいな。
なんかすごい詳しくなってきて、あ、間違ってるな結構っていう、最初の頃の情報
なんか聞いて、あれ間違ってるなみたいな。
そう、なんか、うん、そうそう、間違いないとか言ってるんだけど、うん、間違ってることが割とあるんですよ。で、本当にそれがもうなんかどれって言われるとちょっとまあまああるんで、
うん、
ちょっと一つ一つ言うとそれで終わってしまうので、
はい、
特にここで一個一個は挙げないんですけれども、あ、
はい、
大変申し訳ございませんでした。本当に
一個一個は挙げないのね。
一個一個挙げるとちょっと結構なまあまあな数になってまして、で、まあ、そんなすごい重要なところとかは、
うん、
そんなには間違ってはいないんですけど、
はい、
ちょっと一個なんかなんかうやむやにしちゃってる部分とかが結構あるなと思ったんですよ。あ、そうそうみたいな感じで。
ああ、なるほど。
そうじゃないよって今だったら結構言えるん
です
けど。
今だったらそこね。
そうそうそうそう。
なるほど。
ちょっとね。
自分で自分にツッコミを入れることができるってことですね。
そう、そう、ハッシーとかがこれってこうな、こういう意味ってことかっていうのに対して、うんうんうんうん、ちょっと違かったのに、そうそうとか言ってるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
アンディとかね、うん、アンディとかハッシーが言ってくれることに対して、
うんうん、
ちょっとこう、あ、そうそうそうみたいに言ってるんだけど、うん、あれ、そうそうじゃないよっていう、なんで私そうそうとか言ってんだろうっていうことが割と多かったですね。
ああ、なるほど。
で、ちょっと中で一個どうしてもこれをお伝えしておいた方がいいかなっていうのがあって、
はい、お願いします。
メンバー紹介の際にですね、
はい。
シュガさんの名前の由来はっていう話になって、
はい、ああ、なんか甘いからとか言って
た。そうそうそうそう、うん、あ、それももちろんあるんだけど、うん、ちゃんとした理由は、うん、シュガさんってバスケットボールをやられてたんですけど、
はあ、ははあ、
シューティングガードっていうポジションだったんですよ。
ああ、
それでした。
そうなんだ。
うん、すいません、申し訳ございません。
なるほど。
それで、そう、割と、なんていうの、ミュージックビデオとかも、ちょっと、うん、バスケットボールのコートが出てきたりとかするところに、シュガさんがいらっしゃったりとか、ダイナマイトのね、時とかも、そうなんですけど、っていう感じがあります。
なるほど、そうなんだ。
大変申し訳ございません。本当に、もう本当に反省してます。
あ、 そうなんですね。
はい、
はい、
もうウィキペディアに書いてありました
。ああ、なるほどなるほど。
やってしまいましたなので今後、まあ、ちょっとね気をつけつつはやっていきますけど、また間違ってることも多いかと思うんですが、日々学んでいきますので、温かい目で、
温かいね、
はい、見守っていただければ幸いです。そうですね、よろしくお願いします。
あの、まあ、間違ってるなって思ったら、あのそれをですね、あ、インスタグラムやってるからあそこ間違ってましたよとか書いておいてもらうこと
で、はい、あのお願いします。
そうですね、あのインスタグラムのあれは、はい、あの概要欄に URL を貼って、はい、あ、リンクを貼っているんで、
ね、コメント書けるところがありますので、
あ、じゃあそうですね、もしあの、はい、もうちょっと許せないわって思った方がいらっしゃったらそこはあのね、ここはこうですよってこう、もし本当コメントいただけたら本当に助かりますね。
あのできればちょっと悪口とかはあんまり、
あ、そうですね、悪口は
ちょっと心が、
そうです、悪口はちょっとやめていただきたい感じです。
あのすいませんが、あの、
そうです
ね、ちょっとそういうご指摘とか、
うん、
あのね、
そうですね、
ちょっとお手伝いしていただけるとありがたいすいませんが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあその、
ね、久々の、
そうですね、
うん、
ちょっと収録がとても久しぶりなんでね、今日は、うん、まず最初はなんか雑談的なことから入りますかね。
そうですね、なんかこう、うん、ハッシーがちょっとずっと遠くにいてた。
あ、そうなんです、ちょっとですね、あの鹿児島の方にちょっと行っていまして、うん、あの鹿児島でもかなり熊本寄りのですね、西の方の、市の方にですね、
うんうんうん、
ちょっと1ヶ月半ほど行っておりまして、
うん、
いやー本当に美しいところでしたね。
本当にね、写真送ってくれたりとかね。
いや、私も本当にこんな綺麗なとこがあるんだっていう、日本に、ね、うん、全然知らなかったって思いました。
うん、
いや、あの、もう本当に
ニュージーランドみたいだ。
いや本当に、いや鹿児島、まあ、そこからですね、あの、うん、いろんなとこにちょっと行ったんですよね。鹿児島市内、うん、あ、鹿児島、そこは阿久根市ってとこなんですけども、その、うん、そこからさらにですね、熊本に行ったり、うん、宮崎に行ったりってこと、まあ、あの車でね移動だったんで、あの自然のところに移動してますので、そんな人混みには移動してないので、いろいろね移動制限がありますよっていう中ではあるんですけども、あんまり人混みじゃないところに、あの基本的には、
うんうん、自然のね、
そうですね、自然の中に行っていたんですけれども、本当に美しくて、
うんうん、
本当に感動しました。もうとにかく
すごいね、なんかね、動画とかも送ってくれたんですけど、
ね、
風の音とか、
うん、
なんかね、入ってて、そのなんだっけ、野生の馬？
そうですね、宮崎のね、そうなんですよ、ね、野生の馬がいるところがあって、
すごいね、まあ、
本当に綺麗でですね。
もうなんか、あの、BTS のね、うん、あの、その、不安のアーミーの皆さんは、あの、ボンボヤージュ4っていう、まあ、ボンボヤージュってやつ、あの BTS が旅行するという、
はいはいはい、
あの番組があるんですけど、はい、それでシーズン4でニュージーランドに行ったわけですけど、その時の景色みたいでしたよ、本当。
そうなんだ、でも本当にね、うん、あの日本じゃないみたいな感じですよね、
うん、
本当に、
本当にこんなとこあるんだと思った。
いや本当本当にびっくり。日南のもっと南の方なんですけれども、
都
井岬ってとかな、まあ、とにかく
都
井岬っていう名前だったと思うんですけど、まあ、そこに野生の馬がいるんですけれども、まあ、野生って言っても、まあ、そこ自体はその、あのね、保護区みたいに多分なってるんですけど、まあでもそれがもう本当に近くに寄れて、で結構な山の上みたいな感じなんだけど、岬なので周りが海がまあ見渡せる、なんか丘の上みたいな、しかもそれが草原になってて、うん、まあ綺麗なんですよ、本当に。
もうちょっとさ、でもどうしようもないね、なんか言葉じゃちょっともう伝わらない、
まあそうですね、
ってさ多分伝わらない、
いや伝わらないんですよね、
だよね、
そうです、ね、そこはでも本当に綺麗だったし、あと人吉っていう、熊本の人吉っていうところの球磨川っていうですね、あの、うん、まあ去年氾濫してですね、とても大変だったところなんですけれども、
うん、
でそこってなんかラフティング下りみたいなこと、急流下りみたいなことのサービスをやっている あのところがあって、たまたま、うん、たまたまそこを私たち行って、その、うん、そういう急流下りみたいなことをやってるっていうことも全く知らなかったんですけども、
うんうん、
急流下りはやってなかったんですが、うん、あの船でね、ちょっとあのそんなに大きくない、まあ、屋形船ほども大きくない船で、あの、うん、ちょっとあのそこの川をちょっとこう、なんていうかな、その漕いで巡ってくれるぐらいな、
うんうんう
ん、そんな長い距離じゃないんですけど、それをなんかちょうど再開しましたみたいな時にだったんですね、その時に。で、もうもちろん去年はもうすごいもう災害で大変でね、すごい数量で大変だったみたいなんですけど、もう私たち行った時はもう静かな清流みたいな感じで、今年行った時はね、まあ、とっても美しいんですよ。で、まあその船にも乗せてもらったんですけど、まあ本当に大変だったってことを言ってて、10艘あった船の12艘かな、12艘あった船のうちの10艘が流されちゃって、そのうちのここにある2艘だけがあのなんていうか残ったんですみたいに話してて、いやーなんかもうね、聞いてってすごく大変なんだなと思って、なんかねもうすごく大変なんだけど、ものすごくね明るく話してらっしゃるのに、ちょっと胸が私は痛んで、いろんなそのとこの観光のね、その人吉のいろんなところでちょっとお話をしてくださった方がいたんですけども、いやーなんかテレビでしか見てなかったからあれだったんだけど、ここ本当にそんなことになってたんだっていうのが、
うん、
なんかねもう本当になんかそれをでもなんかとつとつと話してくださるね、
うん、
それがなんかちょっと何もしてあげられないのが申し訳ないみたいなのと、うん、いやなんかちょっとでも応援したいなっていうのとが混ざってくる感じでしたね、
うんうんうん、それさなんかあれパレスチナの時も言ってたよね、
うん、あ、そう、
同じこと言ってた、
同じこと言ってる、そうか、私、うん、そうパレスチナに実は行ったことが、
そうすごいですよね、
いやたまたま
別にすごいですよ、
いや私はすごくないです、そういう風なちょっと場面になぜか遭遇してしまうっていうですね、
うんうんうん、
私から自らいや私はパレスチナに行こうと思って行ったんじゃなくて、たまたまそういうきっかけがあって、うん、何もよく分かってなくて行ったんですよね、
うん、流れとして
流れでなんか行くことになったっていう、うんうん、その時も私本当にパレスチナのこと何にも知らなくてここに来ちゃったけど、
うん、
その人たちがもう本当に親切なんですよ、うん、もうとっても親切で、でもとても大変な目に遭ってるのに、すごい素晴らしい笑顔で迎えてくれて、そして日本のことをとてもよく知っていて、いや僕たちは日本を尊敬してるんだよって言われて、あの戦争であんな状態になったところからこんなに立ち直ってすごい国だって言われて、いや私本当に何も知らなくて本当にごめんなさいって本当に思って、まあ、この話をしだすとちょっと長くなるんであれなんです
けど、でも分かる、なんかすごい蘇ってきたあの時の、
うん、
ね、帰ってきた、あれ、
そうなんですよね、で今もねそのパレスチナの人たちもまだ大変な目にね遭ってるんですけども、
うん、そうね、
うん、なんだけど、うん、いや本当にそのことをなんかまだ紹介しきれてない自分がいるんですけどね、それに関してはね、
うんうん、
まあこれに関
しては いいんだよ、うん、多分消化しなくても、
うん、いやでも何か本当にね、いや本当にいい人たちなんです、素敵な人たちなんですよ、
うん、
本当に親切で、
うんうん、
だけどもね本当にいろんな大変な目に遭っているっていうのがあって、うん、もうでもねそれもなんかもうね、これ私が伝えるのじゃちょっと本当にあんまりよく分かってないから中途半端なこと言えないんですけれども、
いやいやいやいや、でもまあそういう人の方が多分多いんだろうからさ、
うん、
うんうんうんうん、
結局なんかねイスラエルからいろんなねこの断絶でいろんなことが押されてしまってっていうこととかいろいろあって、でそれでねなんかお互いの断絶があることによっていろいろ起こってしまってるいろんなことっていうのがあるみたいで、
うん、
いやでもね本当にひどい目に遭ってたりするんですけど、うん、めっちゃ親切なんですよ本当に、
うんうんうん、
うーんもうそれがちょっと蘇りましたね今ね、
うん、本当だねなんか 同じこと言ってた言葉がもうほぼ一緒だ。
いや今ね、うん、このパレスチナのことを喋ろうと思ってたんじゃないんだけど、
そうだよね、
クナ川でね、その、うん、本当に高校生が、
うん、あ
の
あそうだね、うん、
あの川で泳いで遊んでるんですよ、
うんうんうん、
もう本当に広い川だから、その高校生が、うん、その時5人ぐらいいたのかな、なんか、うん、本当にこう川でね遊んでいて泳いで、うん、その風景が本当に日本の素敵な原風景みたいな感じだったんですよね、
うんう
ん、で高校生の、ま、女の子も一人いたのかな、なんか男の子数名がねこう泳いでて、で私たちね行ってなんかこう行った時に全然私なんてね知らない人なのにこんにちはとか言ってくれるんですよ、
うんうんうんうん、
いやそれでいい、ね、こんにちはって言って、
うん、
なんかそこにまた感動しちゃって私、
うんうん、なんかわかる、
うん、何もそんな知らないね人にこんにちはって声かけてくれて、
うん、
あーってすごいなんかねすごいちゃんとしてるって思ったんですよなんか
そうだね、なんか日本人って、
うん、
ねあんまり
そうそう
ハローとかいう感じでやらないもんね、
そうそう、それがなんかすごい、うん、いやなんかすごいちゃんとしてるなと思って、
うんうんうん、
でしかもその高校生たちが そういう風にして挨拶してくれて、ですごく無邪気にこうねこう泳いでる姿っていうのがなんかものすごく私ね感動したんですよそれ、
うんうんうん、
いやなんて素敵なんだろうって思って、
うん、
なんかその時に、
うん、
ふとあなんかそのなんていうか高校生ぐらいその年齢の男の子っていうのが、
うん、
すごくなんか純粋に見えたんですよ私、
うんうんうん、
で私は別にそのアイドルを好きになったりとかそういうことってしないんですけれども、
うん、
この前にそのツッキーがその、
うん、
なんていうかその BTS に対してね、
うん、
すごくこう純粋なものを感じるっていうかさ、
うん、
そういう話をした時があったと思ったんだけど、
うんうんうん、あ
こういう感覚なのかもしれないってちょっとその時に思ったんですよね、
うんうんうんうん、
なんかこの本当にこうその年代のなんか、うん、私は男の子っていうか男、うん、男の子のそのぐらいの年代のだからこそ持っている、
うん、
なんかねその純粋な感じっていうのをすごく感じて、
うんうんうん、
あこういうものをなんかこうツッキーは BTS から感じているのかなとか、
うん、
それをねちょっと思いました。
その通りですよ。まあいわゆるそうね、うん、あのまあ今高校生の話をしてくれたけど、うん、だから本当に青春の感じなんだろうね。その、
うん、
いつまでもは続かないということを知っているわけじゃ
ん。そうそうそう。なんかね儚いんだけれども、
うん、
そう
ものすごくキラキラしてるわけじゃん。
そうそうそうそうそうそうそう。
で。だからなんて言うんだろう、あでもこれ映画見ない人だと分かんないかな、あの私とかはあの祖母がすごく映画を見る人だったんで、うん、まあいわゆるその例えばまあ知ってるかな、ジェームス・ティーンとかね、
あはいはいはい、
うん、あの辺、あとウエストサイドストーリー、あのブロードウェイミュージカル、ああいうあの辺の感じとかもあると思うんですよ、うん、ちょっと危ない、危うい、
うん、
うん、もう若干一色そこそのキラキラはしてるんだけれども、すごくこうガラスのなんかさ、
うん、そうそうそう、うん、そんな感じ、
そうその感じをすごく感じるんだろうね、きっとみんなだから、うん、みんなそうかもしれないね、なんか守りたいものみたいな、うん、うん、なんかずっとこのままみんなその高校生たちね、こうやって笑って素直で、
うん、
幸せでいてねって思う、
そう、
うん、あのその自分の心とかね、
そうなんかね、
それも守りたいんだろうね、自分の心も
なんかね、それを本当にその子たちがその川で泳いでる姿を見て、
うん、
ああこれがだから BTS とかそういうね、そのアイドルの、
うん、そのうんうんうん、
まあ、例えばそのジャニーズとかもそうなのかもしれないなって、私は全然ジャニーズファンでも何でもないんですけども、そうだからそこの感覚なんだろうなっていうのをね初めて思ったの、それは、
うん、もう少年にしかない、その 少女ではちょっと難しい。
そうそう、その男の子ではないんだよね。やっぱね、
男の子の感じなんだよね。
少年な感じなんだよね。
うん。そうなんだよ。まあ、今すごいいい話をしています。ちょっと今までとはちょっと違う。まあ、なんでこういう話をしてるかというと、テーマが火曜年間なわけですよ、今回から。
火曜年間？
火曜年間。
火曜年間。
火曜年間とは、アーミーの皆さんも知ってるわって感じですけど、はい、なんじゃよ、そりゃって感じだと思うんですよ、知らない方は。
うん。
火曜年間っていうのは、うん、まず、漢字ですけど、うん、火はね、うん、花です。普通の草冠の花。
花ね。
うん。陽は様ですね。様子とかの。
あ、様
ね。何々様の様ね。
フラワー。
王様の様ね。
フラワーの花に、
王様の様に。うん。年は、1年、2年の年ですね。年ですね。
はい、
うん。で、最後の火も、火は、うん、もう一個難しい方の花です。
あ、華やかな方の花。
華やかな方。
はい。
これの4文字で火曜年華と言いますね。
火曜年華。
はい。で、うん、これがまさに、今回のテーマで取り上げていくんですけれども、うん、本当にまさに今、橋が言ってくれた、うん、まあ、漢字の言葉なんですよ。青春とか、
うん。
うん、なんていうのかな、人生で最も美しい瞬間とか、そういう感じでなんですよ。
なるほど。じゃあ、うん、あれですね、今雑談のように私話しましたけど、実はその
ちゃんとそこに
着地、次のテーマにツッキーが話そうとしてたテーマに実はつながっていた。
そうそうそう、ほうほう。だから、うん、その BTS っていうのはずっとそれのをやってきてるんですよ、今もなお。
火曜年間を。
火曜年間を。そう。で、まあちょっとこれ火曜年間っていうのがものすごく沼が深くて、一回ではとても終わらないので、うん、もうものすごいこれはシリーズになっていくと思う。
なるほど。
うん。そうそう、ちょっとね、でも近況を、そう、ちょっと久しぶりの収録になるので、はい、で、私もちらっとは聞いてたんですけど、この高校生の話ね。
うん、あ、そうですよね。通勤ちょっと話しましたからね。
そうそう、だから私たちが日常で感じるその、ものだよね、うんうんうん。あと BTS にきっと感じ、みんなが感じているものっていうのが、うんうんうん、やっぱりそういう気持ち。あと、私なんか何回目かで多分なんか説明してる時に勝手に盛り上がって、だからさ、大切なものってさ、なんだっけな、夏休みに夕方にうとんとしてたらお母さんが台所でパタパタって足音がするあの感じだよみたいな
言ってた
思うんですけど、うん、なんかそういうなんつったらいいんだろうね、若干ノスタルジックな感じとか、なんかそういうものなんだろうねって思って、うん、で私ね、これまあちょっとさ、まあ今回はもう雑談ってことでまあいいでしょ、たまには。もうね、ハッシーが鹿児島にいるときに、私に突然夕方、うん、なんか連絡が来て、
ああ、はいはいはい、そうだそうだ。
ツッキー夕日を見せたいから電話していいって来たんですよ。そんなの私、彼氏とかにも言われたことないですけど。で、なんてこういう、なんか素敵なことを言うんだろうと思って、うん、まあ、ちょっと私気づくのがね、少し遅かったんで、もう沈んでしまったんですけど、うんうんうんうん、でも夕焼けはね、綺麗なのが見えた。
うん
うんうん、でその時にそのハッシーはご主人と一緒にそこのを見に行ってたから、うんうん、で私は多分ご主人と会ったことないよね、私ね。
あ、ないんだっけ。
ない、その時行ってないんで、私みんなが多分
会った
友達たち、
うん、あ、そうか、そうか、
うん、そうで私お会いしたことがなくて、お話は伺ってて、うん、なんかすごい素敵だな、素敵な2人だなっていつも思ってるんだけれども、うんうんうん、なんかその時に、うん、そのご主人もいたから、そのハッシーがこう、うん、ビデオ通話にしてたから、うんうん、ご主人をぐるっとこう回して、うんうん、ご主人を映してこう手振ってくれたのね、
うん、
ご主人が、
うんうんうんうん、
ああ少年だわって思ったわけいやね、お年はさ結構もういいお年なんだけど、
そうですね、
うわ、少年なんだよね、なんか、
ああ、
でね、ハッシーが前言ってたんだよ、それ。
言ってた、そんなこと。
うん、なんか少年って感じなんだよねって言ってたんだよ、ご主人のこと、
うんうん、
あ、 なんかね、私は BTS を感じたんだよ。なんかそのさ、全然初対面なのに、全然普通なんていうの、自然体で全然格好つけてなくてものすごく感じがいい、うん、そしてなんか少年のような笑顔なわけ。BTS がここにいる
わけ。いやいや
いや、私ちょっとかなり実は感動したんだよね。これかと思って、本当に少年のように見えた。
すごいね。
うん。いやー、ちょっと感動しましたね。
あ、そうだったんですね。
うん。
いや、ちょっとすいませんね、あの、この聞いてる方の。すいません
ね、あの、私たちの話を30分ぐらい。まあ、ということで、すいませんね。ちょっとね、久しぶりだったし、あの、ちょっと配信あれじゃない、あの話してないんじゃない、あの Spotify のフォロワーの方の、
そうだ忘れてた、
これをご報告しようと思って、
あの今日本当に大して、本当に私たちの雑談だけでこれね、今回は終わってしまうんですけれども、
あの
本当に申し訳ない、あのまあね、途中まで聞いて今日はいいなって思ってる方もいると思うんですけど、
でもね、あの、いや、でも貴重じゃない、だってさ、そのさ、まずあれだってパレスチナに行った人の話聞けないから、
あてか、あんまりその内容のある話ができなくて、
いやでも、あの、大丈夫よ、必要な人には届くから。
いや本当にね、パレスチナの人たちは本当に親切なんですよ、本当に、
まあね、だからスポティファイの人のこと言って、
うん、あ、ごめんそうだ、スポティファイ、あのですね、
パレスチナに戻っちゃう、
あ、我々あの、
それまた別のテーマ、
別のテーマ、そう、あの一応ですね、まあ、あの前にちょっと、あの、
うん、
ね、あの、あ、Spotify と、あの、ポッドキャストと両方にアップしてて、
うん、
ちょっと私の本当手違いで、音源がですね、ちょっとあの、ポッドキャストで流してる方と、まあ、基本的に内容は同じなんですけど、ポッドキャストで流してる方と、あの、iPhone のね、Spotify で流してる方と、ちょっとあのね、違うところからこう、URL からこう、今、アップしてる状況になってるんですね。でポッドキャストの方はあんまり大してこう増えてもないんですけども、スポティファイの方が信じられないぐらいフォロワーが増えてて、
すごいよ、
ね、なんとフォロワーが200を超えてしまったっていうね。
いや本当にありがたいよね、1ヶ月半ぐらいね、
多分まあ BTS で検索をするとなぜかね、上の方にどうも番組が上がってくるんですよね、 Spotify だと、
うん、
だからそれでなんかちょっとあのクリックしちゃう人がいるのかもしれないんですけれども、うんうんうん、あのただそれをわざわざフォローしていた、
うん、いやフォロワーの数が200超えしてるのが嬉しいですよね、その聞きに来た方の数が200でも別に嬉しいです
けど、そう、
それだって嬉しいのに、なんかフォローしてくれてる方がそんなにいるっていう、
いや本当にありがとうございます、なんか
本当にありがとうございます、なんか本当に嬉しいですよね、
いや本当になんかそんなフォローしていただいて、
え、なんか昨日ハッシーから聞いたらそのランキング200の中の159位です、
そうなんですよ、びっくりしたんですけど、
ね、200よりもっとあるんですよ、いっぱい、そうトップ200までしか表示されないので、
そう、 Spotify のあのポッドキャストの日本っていうランキングの、うん、なんかまあ全然あの上限するんですけど、この間150何位とかなってて、
いやもうサンドイッチマンより上ですよ、
いやいやいや、まあ、どういうことなんですかね、これ、
どういうことなんですか、ちょっと分かんない、
これこのランキングがだからどのようなあれでそのランキングになってるのかもちょっとよく分からないですね、
分かんないですね、
うん、まあ、
なんか本当でもありがたいっていう、
いや本当にまあ瞬間風速なのかもしれないです、分からない、
ごめん、でも9月のところね、なんかどんどんどんどんまた
増えて、そうなんですよね、なんかフォロワーが、うん、なんかね毎日ちょっとずつ増えてるっていう、
ありがたい、本当にありがたい、
いや本当にありがとうございます、
うん、どうしようこれ、私たちでさ今回終わっちゃうじゃん、私たち
の、そうですね、私たちなんかほとんど私たちの話で終わっちゃいました、ね、
あ、じゃああれだね、最後に、
はい、
最後になっちゃった、あの歌謡年間についてね、何を言おうかと思ってるかっていうと、
そうですね、今後のその歌謡
年間についてですね、
流れですね、
あのね、 これね、本当アーミーの皆さんもよくご存知だと思うんですけど、
はい、
このストーリーはですね、じゃあごめんなさい、歌謡殿下とは何ぞやだけちょっと言っときますと、はい、歌謡殿下というのは特にそのなんていうの、四字熟語でも何でもなくて、あの2000年に制作された、皆さん知ってる方は知ってると思うんだけど、ウォン・カーワイ監督っていうのがいるんですよ、の映画のタイトルです、これは。
あ、そうなんだ。
そうです。で、あのこの映画はですね、香港の映画ですね。香港の映画で、私これ偶然映画館で見てるんですよ、2000年に、2000年だっけ、日本公開したの、あの渋谷の多分ルシネマでやってたと思うんですけど、文化村の。私、ね、これ劇場で見てるんですよ。ですごく素敵な 話というか、これウォン・カーウェイさんっていうのはこの当時ものすごいヒットメーカーで、恋する惑星とか、その辺の欲望の翼とかね、その辺のシリーズでちょっとね、映像がすごく鮮やかな色合いを使って新しい感じの映像を作られてた方で、
へ
ー、であのすごくね、いろんな映画賞、あの映画祭でいろんなのを受賞されてるんですけれども、あのね、2046で木村拓哉さん、ね、やったよね、ボンカーウェイ主
演で、
そうそれとかがね有名だけれども、そのね、あのウォン・カーウェイの映画の一つで、でこれはね、既婚者同士の、恋を描いた話なんだけれども、これすごかった、本当あのね、多分ねこの中では手も握ってなかったと思うんですよ、触れてもいなかったと思うの、この二人は、トニー・レオンとマギー・チャンっていうね、あの俳優さんたちがやってたんだけども、でももう全編に漂うこのエロスエロスってエロじゃないですよ、その、
はい、
なんかエッチとかじゃなくて、
わかるわかる、
もうなんかなんて匂い立つ、なんか色気みたいなのがものすごかったんですよ、本当に美しい映像でしたね。
見てみよう、
これちょっと皆さんぜひご覧ください。
へ
え、あの本当に美しいです、色彩が。
そうなん
だ、こんなに何にもないんですよ、ベッドシーンもキスシーンもないんですよ、何もないのにちょっとねずっとドキドキします、っていうこの映画から撮ったんですね。
へ
ー、でちょっと話違うけど、あの私昔ね、あのシャイニーっていう韓国の、グループ大好きで、その中でも特に私はあのジョンヒョンっていう方が好きだったの、でジョンのことが大好きで、ジョンは小説も書いてたんだけど、その中にも歌謡年華って出てきます、言葉が。
そうなんだ、
そうだから私はちょっとあのなんでこの今回歌謡年華の話をしようかと思ったかっていうと、私がその今までやあのお話しさせていただいてきた1回から10回目って、私がこうハマってきた順番なんですよ。そうで、私あの論文の次にこれを調べた、あの調べちゃったっていうか、は始まっちゃったんですよ、これが。これを知ってしまったんですよ。
なるほど。はい、
え、歌謡年華っていう言葉に、だからめっちゃ反応したんですよ。
ああ、月がね。
見てるし、なんかジョンの小説にもあったし、どういうことって思ったら、やっぱりこの歌謡年華だったんですよ。だから、事務所の中に、多分あの映画に感化されて、っていうアイデアをお持ちの方がいたんでしょうね。
なるほど。
ビッグヒットに。
で、
ストーリーが、続いているわけですね、今も。でそれをもう元々、もう多分ねデビューする前からあったんじゃないかな、この構想。
あ、そのコンセプトが。
コンセプトが。
なるほど。
でね、万端、万端のね、そう、まあでね、そうそう、ごめんね。で、意味は、その人生で、さっきも言ったけど、最も美しい瞬間。に加えて、青春っていう意味も、あの、RM さんが付け加えてるって言ってました。
あ、ね、その歌謡年華の意味にってこと？
歌謡年華の意味っていうところで、もともと人生で最も美しい瞬間っていう意味なんだけれども、それに青春っていう意味も付け加えてる。
あ、なるほど。
で、そうですね、ちょっと前に、まあ、私も話しましたけど、ちょっと前に放送されたバラエティ番組、あの、You Quiz on the Block っていう韓国のバラエティで、RM さんが、毎瞬間、最後のようにっていう、言葉も添えてました。
それはさ、まあ、ちょっとこれはもうまた次回以降の話にしますけれども、その歌謡年歌っていうのが、うん、BTS のもうテーマってこと
なの？テーマ、ストーリーですね。
ああ、そうなんだ。
うん、コンセプト。
コンセプト。え、それは第一番のコンセプトってことなの？
そうだね。これのコンセプトがあって、うん、楽曲とかもだから全部これに沿って作られてる。この壮大な歌謡年歌という、
うん、
まあ、あるのよストーリーがまたね、あとで話すけど、はい、でそれに全部つなげて伏線で全部のミュージックビデオがほぼほぼ作られて
る。ははそうなんだ。
うん、で、まあ、万端の、あの歌謡年歌、あ、うん、まあね、でね、ごめんごめん、でね、歌謡年歌っていうのはそういう意味、意味としてはそれね、
うんうんうん、
で万端的にはそのまあこの歌謡年歌っていうのが表にバンって出てきたのは、うん、2015年に、青春2部作として発表されたサードミニアルバムで、うん、歌謡年歌パート1ってアルバムが発表された、
うん、あ、はいはいはい、
だからアルバムタイトルでもある。
あ、なるほど、
ね、うん、でその次に歌謡年歌パート2っていうファーストスペシャルアルバム、うん、そして歌謡年歌ヤングフォーエバーっていう3部作で構成されたシリーズです。
うん、
うん、そういう意味もある。
わかりました。じゃあ、ね、ちょっと今回はそこぐらいまでにしておきます
かね。そうだね、うん、でそれにのっとっていろんな展開がされているってことです。
もう、あ、なるほど。
振りがない。もうこれは本当に小説マン、あのライン漫画、ゲーム、
あ、そんなになってんの、
うん、ブログ、
あ、それはもう
とにかくもうミュージックビデオでしょ。
すごい壮大な話。
とにかくある
そうなんですね。ちょっとあのそれちょっと大変な感じですね。
大変な感じになって、そうだからね、
うん、
あの大事なの、そのハッシーの話が。
あ、そうだったんだ。
私たちは感じてるわけ、いつも。
なるほど、そういうことだったんだ。
そういうものに惹かれるっていうこと。
なるほど。
で、実は万端がバーって人気になったのは、このコンセプトにのっとってやっていました。だから、それゆえにっていうのが多分にある。
あ、
みんなの忘れかけてしまうけど忘れたくないなって思ってるところをやっぱ引っ張り出してくるんだよ。
うん、
彼らの楽曲とか、その裏にあるストーリーが。
分かった。月さ、
うん、
あのまた止まんなくなっちゃうから、あの、
うん、もう終わる
やん。一回終わろう。
うん、これね、今ちょうどいいとこだった。私のこのメモが止めてくれたとこが。
あのまたこれ止まんなくなっちゃうからね、これね。
ね、これまた始まっちゃうから。
うん、そうそうそう。ちょうどあの、ね、時間的にもちょうどいい感じなんで。
だからまあ皆さんちょっとね、
うん、
ぜひ楽しみに末永く
そうですね、
お付き合いいただければ
あの
と思います。
今日の一言はないですか？
ありますあります。あの選んでましたよさっき。
さすが。
でもね、なんかねピンとこない。あ、ちょっとじゃあ、
恒例のね、
恒例のね、でもちょっと火曜年間にちなみ、あ、これいいかな、これしようかな。じゃあちょっと今マイクエコーかけますから。
どうぞ
ちょっと待ってくださいね。
手動のエコーですからね。
そう、エコーはね、手動でやりますから。では、
はい、
今日の一言、
はい、
長男のジン君からの一言です。
はい、
僕たちは変わらないために努力する。
あ、
どうですか？
なるほどね。
なんかもう毎回こういう感じになる
わけです。いやいやいや、
変わらないために努力するっていうのはですね、
うんうん、
世界の終わりの楽曲、うん、アースチャイルドという
楽曲
の歌詞の中にありますね。
そんなのあったっけ？
あります。
あ、そう。
これは変わらないために僕らはいつまでも変わり続けるよ。
あー、すごい。
こういうことを言ってるんだと思います、ジン君は。
あ、はいはいはいはい。
まあ、これ日本語に訳されてるからさ。
うんうん、そうです
、うん、素晴らしい。
うーん、なるほどね。
ちょっと一言でドキッとさせられないっていうのがちょっと毎回悔やまれるところで説明がいります。
なるほど。
まあ、ということで、はい、次回も一言もお楽しみください。
そうですね、もし今回から聞かれた方、今回は
そうだ、ね、
ほとんど雑談でしたけれども、ぜひですね、
これこんなに 雑談の時は今回初です。あの、
そうです、
あなたもう今日聞いてくれたあなたは本当に大当たりです。ありがとう。
っていうかもう途中でやめちゃってるかもしれないけど。
そうだね。まあ、次回から、まあ、なんか概要欄にその辺ちょっと、
ね、そうですね、
あの次から聞くとまたいいことがあるみたいに。
そうですね。あのまたはあのぜひ他の回もね聞いていただければありがたいですね。
1から聞いていただければより楽しめると思います。
毎回言うみたいな。
毎回この話をしてますけど、1から順番に聞いていただけると、あのより BTS のことをもっと愛していただけると思うので、ぜひ1から。
そうですね、はい、自分が聞きたいって思うのを聞いてく
れて、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあまた。
はい、さよなら。